本庁の設置を公平を考える新井牧師からです。
ちょうど1ヶ月ほど前になるでしょうか、福知山へのボランティア活動に関連して、参加してくれる若い方々にお肉を食べさせてあげたいので乾杯をお願いしますとお願いをしましたところ、たくさんのご協力をいただきました。改めて感謝をいたします。作業の様子やその皆さんの乾杯で買わせていただいた上等なお肉をみんなが喜んで食べている様子はその写真、ロビーに掲示しておりましたので、ご覧いただけたらと思います。いただいた乾杯を、そういったお肉だけではなくて作業の効率化のために追加でいろいろ備品を購入したりした、そういったことにもお持ちさせていただきました。で、私がこういう災害ボランティアというのに関わるようになったのは、まあ、ご存知の何度も話をしているのでご存知の方もおられると思うんですが、今からちょうど19年前になります。2004年の10月に起きた新潟県の中越地震、そこで自らが被災をし全国からやってくるボランティアの受け入れをしたというのがきっかけになっております。正確にはそれより遡ること3ヶ月前の7月に新潟県中越地方の三条市、燕市、見附市というそういったあたりを中心としたエリアで大きな水害が起きました。五十嵐川という河川が氾濫し床上浸水2178戸、床下浸水6117戸、死者15名を出す大災害となりました。教会関係では見附教会、日本キリスト教団見附教会が礼拝堂の床上40センチだったか70センチだったかの浸水をした、そんなことがありました。で、その時に三条教会というところが無牧師であったために、その代務をしていた当時新潟教会の上島和隆先生が教会員の方々と相談の上、その三条教会をボランティアの受け入れ拠点として開放するということを決断されたんです。地区委員だった私もそのボランティアの受け入れを担当することになり、三条教会に詰めることになりました。三条教会に詰めながらその時々また被災現場で泥かきの作業などをしながら考えておりましたのは、もし自分のところでこういう災害が起きたらどうだろうか、自分が使わされている教会のエリアで現場でこういう災害が起きたらどうするだろうかということでありました。果たして自分は教会を開放することができるんだろうか、教会の方々はそれをどう思うだろうか、家族は何て言うだろうか、知らない人たちがひっきりなしにやってきて出入りする、これはなかなかのストレスだろうな。いや、でも十日町市というところは河岸段丘だから水害は起きるはずがないとか、実際にはそれからしばらくして起きるんですが、いろいろ思い巡らせていたんです。そのわずか3ヶ月後に大地震に見舞われて、その時に思い巡らせていたことが、あるいはシミュレーションしていたことが役に立つことになろうとはもちろん思いもしておりません。震災によって牧師館は居住不能になりましたので、避難をしてきた方々と近所の方々と一緒に礼拝堂で避難生活を始めるんですが、もうこうなると腹をくくるとかそういうレベルではなく、当たり前のようにそのボランティアの受け入れを始めることになりました。たくさんの方々が全国から応援に駆けつけてくださることになったんですが、そこでまあいろんな話を聞くことになります。特にボランティア作業から帰ってきた人たちのその日の一日の出来事を聞くというのはなかなか興味深いものがありました。ある日2人のボランティアの方がこう話しているのが聞こえてきました。支援物資を取りに来た人たちに必要なものを渡すというそういう係をしていたそうなんですが、1人の方がこう言いました。 歯ブラシが欲しいと言ってきた人がいたんだよと。歯ブラシぐらい買えばいいのに。するともう一人が言います。そうだよね、歯ブラシぐらいなら買えよな。こっちは電動歯ブラシが欲しいという人が来て、何人分ですかと聞いたら、自分の避難所には30人いるっていうから一箱全部渡してあげたよ。このトンチンカンな会話を聞いていてめまいを起こしそうになりました。確かに歯ブラシが買えないかといえばそうではないでしょう。家に取りに戻れば瓦礫の中から歯ブラシを見つけることはできるかもしれない。でも避難所でそういう不生活を強いられながら、家の片付けももちろん、それだけじゃなく日常の仕事、それもしなければならない中で、そうしたちょっとした日用品を分けてもらえるんだったら分けてほしいというのが自然なことであって、そのために届けられる支援物資であるはずなんです。一方で電動歯ブラシが欲しいなどというのは、どこからか電動歯ブラシがあるよという情報を得て、あわよくばたくさん持って行ってやれという横島な思いを持っている人に違いないんです。決めつけたら叱られそうですね。被災地では支援物資をもらってそれを転売するという人たちが現れます。少なくとも私だったらそういう人がいるということを警戒しますから、申し訳ございません、お一人一本だけにしていてくださいというふうに断ったでしょう。でも安い歯ブラシぐらいなら買えばいい、電動歯ブラシは高価だから買えないだろうから、みんなの分も渡してあげたという、その自分たちの判断に何の疑問も抱かない2人に、今後支援ってどういうものかというのをどういうふうに伝えたらいいんだろうかと頭を抱えたんです。ただこういったことについては正解というのはおそらくないんでしょう。その場その時々で判断する、そしてそれらは状況によって変わる。その判断について批判されるということももちろんある。特に行政がすることに対してはみんな厳しい目を向けます。行政がすることは何でも平等じゃなきゃいけないというような、そういう意識がある。あるいは100点を求められてしまう。だから行政がする判断というのは非常に厳しい。それに対してそういう目を向けられるということがあります。分かりやすい例がありました。ペットボトルに入った大量の水が届きます。断水しているときにそういう水が届くのはとてもありがたいことです。給水車も来ていますが、ペットボトルの水なら自分でバケツを持っていかなくてもいい。何よりも使い勝手がいい。でもそれらの水が市役所に運び込まれる中で、これがすぐに被災者に配られるということはありません。市役所に行けば水がもらえるという、そういう噂が広がったとすると、市役所まで行けない遠いところの人たちが不満を抱くからです。例えば支所というようなところ、公民館というところにも配分されていけば、取りに行った人は受け取れたぐらいで不満は出てもさほど大きくはならないかもしれません。でもそうでなければ、届いた先から市役所へ水が配られていったら、後から間違いなくやり玉に挙げられる。市役所の職員の方々が超過勤務手当をもらったというだけで炎上する、そんなことがあるんです。で、そういうわけで市役所は平等に配られるようになるまで水を外に出さない。社会福祉協議会など そのボランティアセンターに届くものは社協の判断で配られますから、そういったことはありません。取りに行ったら、ああすいません、もうなくなりましたというのはよくあることで、あくまでもこれは任意団体ですから、批判されてもさしてダメージはないんでしょう。役所はちょっと違う。やがて震災から1ヶ月も経って断水は解消され、物資の流通も元通りになった頃、水と紙おむつを分配しますから取りに来てくださいと保育園に連絡が入る。あの時欲しかったのにと言ったところでどうにもなりません。分かっていながらきっとそういう判断をすることができなかったんでしょう。あるいは現場の方がしたとしてもストップがかかってしまったんでしょう。苦笑いをしながら察してあげなければならない、そういうふうにも思うんです。こんなことからも分かるように、 平等であるという考え方は非常にこういいことのように、一見するといいことのように思えるんですが、必ずしもそうとは限らないこともあるよと、結構そういうことはあるんだよということなんです。平等にしようと思いながら、結局その大事な時に大事なことをするという機会を逸してしまう。逆に平等であろうとするがためにマイナスになるというケースがもあるんです。例えば背の高い子と中くらいの子と背の低い子の3人が塀の向こう側の景色を見ようとしている。想像してみてください。塀の向こう側を背の高い子、中くらいの子、低い子がその向こう側を見ようとしている。塀の向こうでは野球かサッカーかそんな、スポーツの試合でもしている。それを覗き見したい、そんなシチュエーションです。背の高い子は塀の向こう側を覗くことができますが、中くらいの子と背の低い子は全く見ることができません。なんとかならないかと思って辺りを見回すと、近くにビールケースが3つ置いてありました。その子でそのビールケースを持ってきて、1人に1個ずつ平等に分けます。そこでみんながビールケースを置いてその上に立ってみますと、背の高い子はもともと見えていたんですが、さらによく楽に見られるようになりました。中くらいの子はギリギリで見えなかったから、そのビールケースの上に立ったら見えるようになりました。でも背の低い子はビールケースの上に立っても見えませんでした。みんなに平等に一つずつビールケースを配ったんです。みんなが一つずつ平等にそのビールケースを使いました。中くらいの子の問題は解消されましたが、背の高い子と背の低い子の間には逆に格差が広がってしまいました。これがその平等が必ずしもみんなに良いものをもたらすわけではないという一例です。むしろ一部では格差を広げさえしてしまった。ではどうすればいいのか。ビールケースを中くらいの子に一つ、そして背の高い子のビールケースを背の低い子に回して2つ渡す。すると見えなかった中くらいの子はもちろん見えるようになる。そしてビールケースを2段重ねにすることで背の低かった子も見えるようになった。背の高い子は何もせずとももともと見えていた。これを公平と言います。平等ではなく公平です。先ほどお読みいただきましたヤコブの手紙の受け手は、複数の教会だったと言われているんですが、この手紙が記されるきっかけになったのは教会の中にあった不公平であったという説がございます。お読みいただいたところにもその一例が見て取れます。2節からのところを読み返してみましょう。あなた方の集まりに金の指輪をはめた立派な身なりの人が入ってき、また汚らしい服装の貧しい人も入ってくるとします。その立派な身なりの人に特別に目を留めて、あなたはこちらの席におかけくださいと言い、貧しい人にはあなたはそこに立っているか、私の足元に座るかしていなさいと言うなら、あなた方は自分たちの中で差別をし、誤った考えに基づいて判断を下したことになるのではありませんか。まあ、このような批判が書いてあります。差別さえしているとすれば、もう公平か不公平かどころの話ではありません。そういった考え方が教会の中にあってはならないんですが、教会が社会から切り離された場所、そういう特別な場所、清められた場所というわけではもちろんなく、むしろ社会生活を営む私たちが集う場所であるのですから、そこには社会生活の中で、一般社会の中でなされる誤った判断や、あるいは習慣、しきたり、そういうものが持ち込まれるということは避けることができません。その上で私たちはイエス様がどのように当時の社会の中で振る舞われたんだろうかということを思い起こしながら、あるいは一生懸命想像しながら、だったら自分たちはどうすべきなのか、どう判断すべきなのかということを考えるんです。 この手紙の著者は自らをヤコブと名乗っていますが、新約聖書でヤコブというと、ゼベダイの子ヤコブとか、イエスの兄弟ヤコブとか、それヤコブと名の付く登場人物は数名登場いたします。その中でこの手紙の著者ヤコブはイエス様の兄弟ヤコブだという説が有力視されています。彼は復活したイエス様に出会った後使徒となった。そして後世の使徒たちのためにキリストの教えを記したいくつもの著作を残したと言われます。そのヤコブについてはこんなエピソードも記されて残されています。過越の祭りの日、イエス様のことを否定するように、彼はキリストなんかではないと、救い主なんかではないと否定するように神殿の頂上に連れて行かれたというんです。そこからみんなに語れと、使徒であり兄弟でもあるのだから、その言葉の説得力はきっと強かったでしょう。だから神殿の上に連れて行かれた。しかし彼はそこで否定するどころか、イエスは神の子だ、人の子だと、救い主だというふうに大声で告白をしましたので、なんとそこから投げ落とされてしまいます。それでも彼は死にませんでした。おそらく瀕死の重傷を負ったんでしょう。そのような状態でヤコブは自分を突き落とした人たちのために祈り続けたというんです。どんな祈りだったんでしょう。でも結果的に彼はとどめを刺されるために石を投げつけられ、棍棒で殴り殺されてしまいます。そこまでの信仰を持ち、譲ることのない告白をし続けたのがイエス様の兄弟だとすれば、やはりその生き方を目の当たりにしてきた者の決意というのはいかに固いものであったか、尊いものであったかということを思い知らされます。これはイエス様ご自身が決してこの世的なさまざまな価値観や常識のようなものに常識とされたようなものに揺り動かされることなく、ただただ主なる神様の御旨を尋ね求め、ご自身の行いや御言葉を通して神様が私たちに命じられていたことを伝え、また栄光を表すためであったということがわかります。それが困っている人や疲れている人に手を差し伸べ、弱く小さくされた者の必要を満たし、共に歩むということだったのだろうと思います。イエス様は小さくされていた人たちに向き合ったとき、何をしてほしいのかと尋ねられます。そういう方でした。そしてそこから発せられる言葉に耳を傾け、その思いに寄り添ってくださいました。これが、私たちが習うべき隣人愛のあり方であって、公平であることの第一歩なんだろうと改めて思うんです。私たちは隣人についてこうすれば喜ばれるのではないかという想像力を持っています。その想像力がさまざまなことを実現する力の源となります。その賜物をわずかでも生かすことのできる、そのような新しい一周の歩みを歩みたいと思います。祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。それぞれに与えられた賜物を豊かに用いながら、互いに祈りを合わせて歩み続けるものとしてください。そこに宿るあんたの豊かな恵みと祝福を受け、感謝を持ってこの週も歩むことができるようにしてください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。